聖書を朗読していただきます。本庁の箇所はルカ10章17節から20節、第3版をお持ちの方は新約聖書の133ページ、第2版をお持ちの方は新約の122ページとなります。水上武司教授、よろしいですか。いらっしゃいませんか。はい。では私を読みさせていただきます。さて、70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの御名を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。では本庁は喜びの根っこが肝心と題しまして、中井先生よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。ご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。クリスチャンの国際弁護士として活躍をしておられる佐々木光雄さんという方がいらっしゃいますね。で、この方がある国会議員のパーティーに招かれたんですね。で、今の時代ですから様々な政治的な難局にみんな直面しているわけですが、ことごとくですね、まあ、クリスチャンである佐々木さんのことを知って政治家がこう言うっていうんですね。まあ、自分を含めて日本人にはいざとなった時の支えになる根っこがない。だから人生の嵐にフラフラフしてしまうんです。こういうふうに言われたというね。まあ実際いざとなった時にですね、学歴あるいは資格、仕事も当てにならないですよね。で、今日の取材は喜びの根っこが肝心という題をつけましたけれども、あなたはいざとなった時に本当にギリギリのところで何を支えにしていらっしゃいますか。あるいは何に喜びの根っこがあるでしょうか。喜びの源泉は一体どこにあるでしょうか。今日の聖書の言葉からそのメッセージをしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。父なる神様、愛する皆さんと共にこうして今第二礼拝に導かれて、あなたを礼拝できる特権と恵みをありがとうございます。主なる神様、どうぞお一人お一人の心をもたげ、またあなたの御言葉によって心を探られ、また強められ、また整えられて歩んでいかれることができるように、このメッセージの時を豊かに祝福してください。語ります者、またお気になる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の名を通して祈ります。アーメン。さて、読んでいただいた聖書の箇所というのはですね、イエス様の70人の弟子たちが派遣されて町々村々に伝道に来ました。そしてそこで素晴らしい働きを得たんですね。素晴らしい成果を得たわけです。そこで喜び賛で帰ってまいりまして、イエス様にこうでしたって言って報告した、その箇所であるわけです。まあ、この種の喜びというのは私たちもよく日常で経験するんだと思うんですね。例えば仕事がうまくいったとかですね、あるいは学校の成績が上がったとか、あるいは心配になっていたことが解決したとか、あるいは、まあ、家の一つ一つの事柄、スイスイスイスイとうまくいったとか、まあ、こういったこと、こういう喜びというのは私たちも経験するし、弟子たちもまた、それぞれの伝道活動が祝福されて、そして実りの多い結果でありましたって言って報告する内容は、まあ、根本的に変わってはいないんですね。イエス様はこれを、ある意味では、微笑ましく喜んでお聞きになってくださったと思います。しかしそれだけでは終わらなかったんですね。不思議なことをおっしゃいました。 20節をご覧いただけますか。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。今喜んでいる喜びを禁止されたのではないと思います。そうではなくて、もっと質の高い喜びへと招こうとしていらっしゃる。そういう言葉をイエス様はおっしゃったわけですね。この地上の喜びに終始しないで、振り回されないで生きることのできる喜び、そういう喜びを抱くことができるようにとイエス様はおっしゃったということなんですね。でも一体どうしてイエス様はその種類の喜びに釘を刺されたのでしょうか。これが実は今日学びたい神の御心なんですね。いくつかの理由を考えることができる。第一は、弟子たちが体験した喜び、まあ私たちもまた仕事上、あるいは勉強、あるいはさまざまな営みの中で体験する喜びというものが、どうしてイエス様が釘を刺されたかというと、この種の喜びというのは長続きしない性質のものであるということが言えると思うんですね。仕事に成果があった、点数が上がったというのはもちろん嬉しいわけです。私も例えば教会に何人救われたということを嬉しいことは違いないです。しかしこれは長続きしないっていうものがあるし、時には情報によっては1時間後全然違う情報に支配されてしまって失望落胆に変わるということは起こりうることなんですね。ですからこの種の喜びにしか生きていないとするならば、一生私たちは長続きしない喜びの中で時には変わってしまう、そして最後には死という大変な喜びは悲しみに絶望に変わりやすいような、そういう状況の中でフラフラフラフラしながら生涯を終えてしまうということになってしまうわけです。ですからイエス様はそのような種類の喜びだけではない喜びへと招こうとしていらっしゃるということが言えるわけですね。しかし第二に、イエス様はどうして釘を刺されたかというと、弟子たちは喜びさんで、まあ、いわば成功の報告をしていますけれども、この成功自体も自分一人の力ではなくて、神の助けなしには起こっていないことなんだということがわかると思いますね。ちょっと18節、19節をご覧いただけますか。イエスは言われた。私が見ていると、サタン、悪魔のことですね、が稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。つまり弟子たちは意気揚々と帰ってきて、伝道の成果をイエス様に報告をしましたけれども、実はイエス様ご自身がサタンにある意味では大きな脳天にダメージを与えるようなことをしていらっしゃったし、そしてキリストの皆を使って働くときに様々な力をもたらすような、そういう成果が起こるようにとお膳立てをしてくださっていたということを我々は見出すことができるんですね。ですから今週の御言葉を読みましたように、主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えないということを読み上げたのはその意味でもあるわけです。で、さらに飛躍をしてお話をしたいと思うんですけれども、皆さん福本豊という元盗塁王、世界の盗塁王、まあジプケンという人に、記録は塗り替えられてしまいましたけれども、1062の盗塁を記録して、第2位は500いくらですか、半分ぐらいしかいない、今ももう3000と輝く盗塁王の選手であった人がいるんですね。で、今はなかなかユニークな面白い解説をしてくれる。で、この人はですね、盗塁基金というのを作ってたんですね。で、私ももちろん知っていました。で、例えばちょっと額はっきりし覚えてないんで申し訳ないんですけれども、例えば盗塁を一つ成功すると、まあ、10万円くらいの基金を自分でこう入れていくんですね。
三振を取ればピッチャーが、なんか基金をしたいというのはよく最近もありますが、それの一番最初の頃の話なんですよ。で、私はそれを、そういう基金というものは、例えば、足の悪い子供たちを支援するための、そういうものであり、と理解していたんですね。で、福本選手はもちろん足が速いから通るようになるんですけれども、野球の世界においては一番速い選手ではなかった。だから、僕のようなものでも、頑張れば、活躍もできるよ、ということを言いたいのかな、と、こう思っていたんですよ。ところがあるとき、なぜ盗塁基金というものを作ったかという理由を聞いたんですね。実は、彼はですね、こう言ってるんですけれども、足の悪い、生まれつき障害があって歩けないような子供というのは、0.1% だそうです。つまり1000人に1人くらいの子供は足が全く歩けない。で、その後の言った言葉で、ちょっと私はある意味でショックを、良い意味でショックを感じました。で、その 0.1%、1000人に1人の子供、日本全国では相当な数になるけれども、その 0.1% に自分が当たっていたかもしれない。彼らは自分の代わりになってくれてると思ったら感謝をしたいという思い、その思いで取引金を作ったんですね。確かに私たちは、まあいろいろなあり方があると思うし、生き方があると思うけれども、例えば、頑健な体で生きている人がいるとしましょうか。誇らしくも思うかもわからないし、両親に感謝することもあるかもわからない。しかし、こう思うでしょうか。私がこうして健康に生まれて育って生きているのは、何パーセントかの病弱に生まれた人のおかげで、私はこうして支えられているんだという意識あるでしょうかね。大成功を収めたとして、大成功の中には必ず失敗をしている人もいる。そういう失敗者のおかげで私は今、今日成り立っているんだ。実はこの考え方というのはですね、クリスチャンドクターの神谷美恵子さんという人がいらっしゃいました。美智子皇后のご転移のような美智子さんも何度か倒れられたことがありましたけれども、その時に、共になり、医者となり、励まし、支えてきてくれた方ですよね。で、この方は岡山出身で、岡山出身というと、長島の愛生園という雷の、昔のハンセン、今のハンセン病の、まあ、島がありますが、そこで長い間、お医者さんとして活躍をしていらっしゃった方なんですね。で、この方の詩の中にですね、雷車に、という詩があります。光失いたる眼うつろに、足失いたる体に担われて、診察台の上にどさりと乗せられた台車よ、私はあなたの前に神戸を垂れる。あなたは黙っている。かすかに微笑んでさえいる。ああ、しかしその沈黙は、微笑みは、長い戦いの後に勝ち取られたものだ。運命とすれすれに生きているあなたよ、逃れようとて離さぬその鉄の手に、朝も昼も夜も捕まえられて10年20年と生きてきたあなたよ、なぜ私たちではなくてあなたが、あなたは変わってくださったのだ。変わって人としてあらゆるものを奪われ、地獄の責め苦を悩み抜いてくださったのだ。神谷美恵子さんはこう祈るんですね。大の方が何パーセントがいらっしゃるでしょう。何パーセントの確率で言えば自分がなっても別に不思議じゃない。でも自分は患わなかった。この人が患ってくれた。福本選手はクリスチャンではないでしょう。でも考えは同じなんですね。自分は足が速くて通るようにさえなれた。しかし、誰かが足が悪くて歩けない、走るどころか歩けない、自分がなったとしても不思議じゃなかったかもわからない、そういうことを考えれば、おかげで私はなっている。 代わりに私は、私の代わりに彼らは足が悪くなってくれているのだと思えたんですと言うんですよ。あなたは成功と言いますか？でもその成功というものは、御言葉の真理から言えば、多くのお膳立てがあったし、また失敗をしてくれた人のおかげでなっている。代わりということで最高の例を言えば、イエス・キリストというお方は、本来、罪人として裁かれる必要は全くなかったお方でありますが、我々の罪の身代わりに十字架にかかって裁きを受けてくださった救い主です。代わりに受けてくださったんです。そうすると、健康を誇る人を見下げる、成功で誇る人を見下げる、そういうあり方というのは全然違うことだということに気づかされるんじゃないでしょうか。弟子たちが意気揚々と帰ってくる。自分たちはやりましたと言いたかったでしょうし、そう言った。しかし、私はサタンに対して脳天を打っている。そういう意味の言葉です。また、あなたが御言葉を語るときにあらゆる権威と力を与えて、それに従うように、私はすでにあなた方のために祈り、そのように導いたとイエス様はおっしゃる。だからこそ、誇るものはない。私たちもいつかこう思うとですね、今はそんなこと先生、もう成功やないやんかんやいう時代じゃないです。今はもう厳しい時代です。そうおっしゃると思います。でも例えばね、バブルという言葉あるでしょ。あれはバブルの時代に発見された言葉ではないんです。バブルが終わってから、あの時はバブルだったな、泡だったなって言ったんです。結果が分かってから、かつては、あの豊かな、何をしたってお金がなる。学生だって1万円2万円すぐ儲けられる。そういうのはバブルだったんだ、バブルの豊かさだったんだって反省したんですね。聖書のありがたいのは、今は厳しい時代ではあるけれども、そういう時にうつつを抜かさないで、あるいはまた落ち込まないで、そうか、仮にいつの日かこの厳しい時代が終わる時もあるだろう。そして、右肩上がりになる時もあるかもわからない。そういう時に、この御言葉をしっかり覚えておいて、あ、そういうことなんだなってわきまえていくということが聖書から学ぶ知恵なんですね。イエス様はそういうことを教えていてくださるんですよ。まあ、私たちも健康を感謝するかもわからない。しかしまた逆に、病弱であるとしても、それは他の人だったら潰れてしまうかもわからない、その病弱をあなたが引き受けてくれてるんですね。他の人だったら成功しか生きていけないかもわからない、その人に、失敗ということを任せて生きるように召されてるんですね。そういう信仰的な理解っていうものが必要なんですよ。そうなれば、富、貧しさ、健康、病弱、成功、失敗、こういったものを超えて生きていける。成功になったとしても、おごり高ぶらない。失敗になったとしても、卑下する必要もない。そういうことを思わされるんですね。第三の理由は何かというと、先ほど読んだ20節の言葉、さらに高い喜び。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。変わることのない、さらに高い喜びが与えられているから、今の一喜一憂するような、長続きしないような、すぐに失望に変わってしまいやすい、この世の喜びに終始することはないようにする必要があるということなんですね。この喜びは、景気が悪かろうと、 あるいはまた病気になろうと、どんな死に方であろうと揺り動かないイエス・キリスト救い主と信じた天国王の席をいただいたことは、本当に揺るがないもの、このことを喜んでいきなさい、イエス様おっしゃるんですね。で、ここでちょっと話をしたいんですけどもね、天国の席を持つということは素晴らしいことなんですけども、ある方がこんなことを言ったんですね。先生、天国に私のようなものでも天国の席をいただけるとはなんていう嬉しいことでしょう。でもね、先生ね、もうね、毎日毎日ね、天国のことで喜んでないんです、私。それよりもうなぎが美味しいと思う嬉しさの方が大きいんです。もうレベルが低いんですわ、っておっしゃるんですね。私は思わず笑ってしまいました。で、私は言ったんですね。それでいいです。天国に席をいただくっていうことは、イエス様に弟子たちは言われた。そう言って、はっと気づかされるものなのです。皆さんが礼拝においでになるでしょ、休まずおいでになるでしょ、ほとんど何人かの方々は天国の喜びを、溢れるような喜びを感じられるかもわからないけど、ほとんどは、ご強調する必要ないんですけどね、ほとんどはうなぎの方がおいしいとか、仕事がうまいこといったとか、病気や思ったが治ったとか、そっちの方が大きな喜びでしょ。そして日曜日に来るたびに聖書のメッセージを聞く、こんな御言葉を読む、あ、そうか、私には最後の最後の大きな喜びがあるんだな、ということにはっと気づいていっていただきたいんですよ。私の実感から言うと、天国の希望というのはもちろんクリスチャンになった時に嬉しいなとは思いましたけど、それ以降はまだ若かったし、あまりピンとくるわけじゃない。でもこの年になってきて、あるいは両親を天国に送り、あるいはまた愛する教会の兄弟姉妹たちがやはり天国に行った、後ろ側に惹かれるような思いでこの言葉を励ましてあげたかったなとか、こんなことを言わないでこう言ってあげたらよかったなとか、そういう思いがやっぱり次々と出てきます。メモリア礼拝でずらっと十数人並ぶ人々の写真を見ていると、私の思いが、そういう思いが出てくるんですね。そして天国に行く、いわば喪失体験ですよ、私にとっては。両親を失うとか、あるいは愛する兄弟姉妹を天に送って失うとか、そういう喪失体験、その喪失体験をしながら、思いは地上のことだけではなくて、天国に少しずつ少しずつ思いを抱くことができるように導かれていくんです。皆さん、ヨブ記のところにですね、裸で太陽出て裸で賢に帰ろうという言葉があるでしょう。死ぬときは誰も例外なく何にも持っていけないんですね。山とお金を積んでも、大成功した事業でも、あるいは子供のたくさんのいる人たちの中でも、その子供を一緒に連れていくことはできないんです。裸で太陽出て裸で賢に帰るんです。いわば全部置いていかなければならない、あるいは気持ちから言えば失う経験をするんですね。喪失体験の極みが死でしょ。ということは、神様はギリギリのところまでいっぱいものを蓄えて、死ぬ瞬間はい終わりと言われたら、待ってくださいって、もう失いたくありませんということになってしまうのを避けるために、時には時々失う経験を私たちに導かれる。失う経験は嬉しいものではないけれども、ありがたいものなんですよ。そうしなければ私たちは天国に思いを導いていくところの思いがもう遮断されてしまう。そうだそうだと日曜日の礼拝ごとに、我々の国籍は天にあるのだってイエス様に指摘していただいて、経験上指摘していただいて、そしてこの喜びは病気になろうと何が起ころうと、お金が1円もなくなってしまうようなことがあろうと、全然変わらない喜びなのだ。そらそうですよ。
1兆円儲けて天国に行けないで地獄に行くよりも、何のお金も儲けることなく天国に行く方が永遠なんですが、そっちの方がはるかに素晴らしいことです。
だからイエス様は、あなた方悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい、そう言って導かれるんですね。まあ、私たち今日3つのこの地上の喜びだけに支配されない理由を申し上げましたけれども、私たち自身信仰生活を振り返りながら、一つ一つ天の揺るがない希望にあふれた喜びを根っこにして歩んでいきたいと、こういうふうに思いますね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、しかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜ぶな、むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさいとイエス様はおっしゃってくださいました。そう言われて初めて、そうだそうだと思える信仰であることを思いますが、しかし主よ、人がどのように地上の喜びにへばりつくものであるかをあなたは知っていらっしゃいます。そしてまたやがて死ということを迎えるとき、私どもに限りない素晴らしい、今まで経験したことのない地上の富や地上の成功にはるかに勝って麗しい天の喜びにあふれるかを私たちに導いてくださいます。そういうことを思うときに、この地上に生きているときに、どうぞあなたの身を長続きしない喜びのみ支配されることのありませんように、また成功成功といえども、それがどんなにお膳立てをしていただき、また失敗、病弱、あるいはまた貧しさ、ハンディ、そういうものを経験してくださった方々のおかげで生かされているのかということも思わされます。主よ、また天の御国、そこに希望をいつも置くことができる幸いを、日曜日ごとに、あるいはことあるごとに経験していくことができるように、主が導いてください。ひとときを感謝し、尊いイエス様の名を通して祈ります。